第13課9月19日から9月26日信仰による一歩。9月19日安息日午後、暗礁聖句。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず。ピリピ 2-5-7 口語訳。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、フィリピ 2-5-7、新共同訳。今週の聖句。フィリピ 2-5-11、マタイ 4-18-20、使徒言行録 9-3-6、使徒言行録 9-10-20、ヨハネ 21-15-19、ヨハネ手紙1、3-16-18。今週のテーマ。天の栄光、天使たちの礼拝、父なる神との交わりを捨て去ることは、想像を絶する犠牲でした。しかし、イエスは、父なる神の愛のご品性を表し、人類の愛情を取り戻し、全人類をあがなうために、苦しみと死にあふれたこの世に来られました。我々のあがないの値は、あがなわれた者たちが救い主と共に神の御座の前に立つまではわからない。そこで永遠の御国の栄光が歓喜している我々の目の前に突然現れるとき、我々はイエスが我々のためにそうしたすべての栄光をお捨てになったことや、また天の宮廷からのさすらい人となられたばかりでなく、我々のために失敗と永遠の損失という危険を犯してくださったことなどを思い出すのである。希望への光728ページ、729ページ。各時代の希望上巻146ページ。私たちを救うためにイエスが払われた犠牲は計り知れません。私たちが主の導きに応え、主の命令に従い、御国のために失われた人々と接触するために、主と協力するとき、犠牲を求められます。この働きは、居心地の良い場所から未知の領域へ私たちを導き出します。時として主は私たちに犠牲を払うよう命じられますが、与えられる喜びははるかに大きいものです。 9月20日日曜日、自己犠牲の愛。問1、フィリピ 2-5-11 を読んでください。これらの聖句は、キリストの思いの中心にあったものや、彼の全生涯を支配していた思考パターンをどのように明らかにしていますか？永遠の昔からイエスは神と等しくあられました。パウロはこの永遠の真理を、神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、フィリピ 2-6 口語訳という言葉ではっきり述べています。形と訳されているギリシャ語はモルフェで、もののまさに本質を意味します。それは等しい価値の二つのものを結びつけるものです。SDA 聖書仲介はそのことを次のように表現しています。これは父なる神と同等の立場にキリストを置き、他のあらゆる力よりはるか上に彼を据える。パウロはキリストの自発的なへりくだりを生き生きと描くためにこれを強調している。SDA 聖書仲介第7巻154ページ。キリストの永遠のご性質について、エレン・G・ホワイトは、キリストのうちには、借りたものでもなければ、他から由来したものでもない、本来の生命がある。希望への光、950ページ、各時代の希望、中間、345ページ、346ページ、と付け加えています。永遠の昔から神と等しくあられたイエスが自分を無になさいました。これも興味深いギリシャ語の表現です。文字通りに訳せば空にしたとなります。イエスは神に等しいものとしての特権や権利を自発的にご自分から空にし、人間の姿になり、人間に仕える謙虚なしもべになられました。彼はしもべとして天の愛の法則を全宇宙に示し、最終的に愛の究極の行為を十字架上でなさいました。私たちを永遠に救うために、ご自分の命をお捧げになったのです。イエスの思いの中心にあったのは、自己犠牲の愛でした。イエスに従うとは、彼が愛されたように、私たちも愛し、彼が仕えられたように私たちも仕え、彼が奉仕をされたように私たちも奉仕をすることを意味します。聖霊によってイエスに私たちの自分勝手な野心を空にしていただくとき、犠牲が伴うでしょう。イエスはすべてを犠牲になさいました。しかし、聖書はイエスについて、このため神はキリストを高く上げ、あらゆる何勝る名をお与えになりました。フィリピ 2-9 と記しています。天国は私たちが地上で払うどんな犠牲にも値します。 時には犠牲を払うこともあるでしょうが、奉仕の喜びはこの世にあってもそれを上回りますし、永遠にわたってキリストと一緒に生きる永遠の喜びは、私たちが地上で払う犠牲を些細なものに思わせるでしょう。9月21日月曜日、献身の飯。あなたがペトロかヨハネであると想像してみてください。美しいガリラヤの朝に太陽が昇り、凍るような夜の気を吹き払います。あなたは一つのことを考えています。魚を取ること、しかもたくさんの魚を取ることです。このところ大量続きで、あなたは今日も大量を期待しています。早朝の日の光の中、彼が近づいてくるのが見えます。ナザレのイエスです。ほんのわずかな間にあなたの一生が変わってしまうことをあなたは知りません。もうこれまでのあなたではなくなるのです。問い2、マタイ4:18-20を読んでください。ペトロとヨハネはイエスに従うためになぜこれほど大きな献身をしたのだとあなたは思いますか？魚を取ることよりも大切な目的にイエスが彼らを召されたことは、聖句の中のどういうところからわかりますか？ヨハネとペトロがイエスについて何らかのことを1年以上前から知っていたことがわかります。さらに、キリストには神聖な物腰があり、また彼の容姿、言葉、行動には、彼がこのガリラヤの漁師たちを神聖な働きに召しておられることを伝える何かがあったに違いありません。彼らが船や仕事や慣れ親しんだ環境を捨ててイエスに従った理由は、より高い目的への飯を感じ取ったからでした。この普通の漁師たちは、自分たちが特別な目的のために召されたことに気づいたのです。神は現在の職業を捨てるようにあなたを召しておられないかもしれませんが、特別な目的のために、つまり神の御名の栄光のために、神の愛を伝え、神の真理を証しすることのために召しておられます。問3、マタイ9:9にある徴税人マタイの召しについて考えてください。この聖句の中にどのような注目に値することが見られますか？私に従いなさいというキリストの招きは、マタイがイエスについてすでに聞いており、心の中にイエスに従いたいという気持ちがあったことを前提にします。招かれた時、マタイは用意ができていました。マタイが驚いたことに、キリストは彼を受け入れ、弟子の一人となるよう招いてくださったのです。イエスに従うために人々が諦めねばならなかったものについて、 考えてみてください。最終的になぜそれだけの価値があるのですか。9月22日火曜日、パウロ、神に選ばれた器。パウロがキリストを受け入れたとき、彼の人生は根底から変えられました。使徒パウロは聖霊の導きによって、地中海世界の至るところで多くの人に神の言葉を述べ伝えました。彼の証は、キリスト教とこの世の歴史を変えました。問4。使徒言行録 9-3-6 使徒言行録 9-10-20 を読んでください。これらの聖句は、イエスがパウロの人生に対して神聖な目的を持っておられたことをいかに明らかにしていますか？イエスはしばしばご自分の名前を明かしさせるために思いもよらぬ人を選ばれます。悪霊に取り憑かれた人、サマリアの女、遊女、徴税人、ガリラヤの漁師、キリスト教の猛烈な迫害者といった人たちを思い浮かべてください。これらの人たちは皆、恵みによって変えられ、キリストが彼らの人生の中でしてくださったことの物語を語るために、心に喜びを持って使わされました。一人一人がその物語を飽きることなく語り続けたのです。キリストが彼らのためにしてくださったことが素晴らしかったので、彼らはそれを伝えずにはいられませんでした。黙ってはいられなかったのです。問い5。使徒言行録28-28-31と、テモテ2-4-5-8を読み比べてください。これらの聖句の中で、魂を勝ち取る働きのために、キリストに生涯を捧げたパウロの献身が揺らがなかったことが、いかに示されていますか？パウロは人生の最後、ローマの自宅で軟禁されているときに、この神の救いは異邦人に向けられました。私たちの証明はパウロの証明ほど劇的ではないかもしれませんが、神はこの世を変えるという神の働きに一緒に参加するよう私たち一人一人を召しておられます。長年にわたって苦難に遭遇したにもかかわらず、コリント2:11-25-30、パウロが主にある召しに忠実であり続けたことは明らかです。イエスに従う者たちをかつて迫害していた人がいかにキリスト教信仰のイエスを除いて最も影響力のある重要な正道者、道を唱える者になったのかという物語は主の働きに献身した人を通して、主がどのようなことを成し得るかを力強く明かしし続けています。何をするように神はあなたを召されましたか？ あなたはそれをしていますか？9月23日水曜日、愛の要求。愛はいつも好意に現れます。キリストに対する私たちの愛は、失われた人間のために何かをせずにはいられない気持ちにさせます。パウロがコリントの教会に、キリストの愛が私たちを駆り立てているからです、コリント2:5-14と書き記したとき、彼はそのことをはっきり述べていたのです。イエスは単に時間や才能や富を彼の働きのために捧げるよう私たちを招かれません。人生を捧げるようにと私たちを招かれるのです。ガリラヤ湖畔で弟子たちと会われた朝、イエスは神の愛の要求のあらましを鮮やかに述べられました。問6、ヨハネ21:15-19を読んでください。イエスはペトロにどのような質問を3度なさいましたか？そしてペトロはどのように答えましたか？なぜイエスはこの質問を3度もペトロになさったのですか？ペトロは主を知らないと3度言いましたが、イエスはそのペトロの口から愛の応答を3度引き出されたのです。イエスは弟子たちの前でペトロが神の愛によって許されたこと、ペトロにはまだやるべき仕事があるということの自信を彼に取り戻させようとなさったのでした。問7、ヨハネ21:15-19を読み直してください。今回は特にキリストへの愛を断言するペトロにイエスがどう答えられたかに注目してください。イエスはペトロにどうするように言われましたか？神の愛は能動的であって受動的ではありません。純粋な愛は優しい気持ち以上のもの、素晴らしい考え以上のものです。それには献身が伴います。愛は私たちを行動へ駆り立てます。愛は切実な必要の中にいる神の子らの世界、失われたこの世に手を差し伸べるよう私たちを導きます。イエスがペトロに、私の子羊を飼いなさいとおっしゃったとき、それは命令であるとともに慰めとなる再確認でした。主はペトロに愛に対する応答を要求されました。何が言いたいのでしょうか？あなたは主をひどく落胆させたかもしれません。あなたは行動によって主を知らないと一度ならず裏切ったかもしれません。しかし、ありがたいことに、恵みは今も手に入れることができますし、神はまだあなたとの関係を絶ってはおられないのです。あなたが自ら望むなら、神の働きの中にあなたの活躍の場はまだあります。 9月24日木曜日、愛の誓い。ペトロとイエスの会話が終わる頃、二人が湖のほとりを歩いているのが見えます。波が岸に打ち寄せる中、イエスはペトロに弟子であることの犠牲について語られます。彼は、もしペトロが私の羊を飼いなさいという招きを受け入れるなら遭遇するであろうことをはっきり知らせたいと思われたのです。問い8。ヨハネ21-18-19を読んでください。イエスはペトロに弟子であることの犠牲について何と言われましたか？イエスはなぜペトロの人生のこの時点で彼を驚かすようなことを明らかにされたのだとあなたは思いますか？イエスはこれらの言葉の中でいつの日かペトロが経験するであろう殉教を予告されました。彼の両手は十字架上で伸ばされるのです。このような啓示によってキリストはペトロに選択の機会をお与えになりました。人生最高の喜び、神の国に魂が勝ち取られるのを目撃する機会をお与えになったのです。ペトロは五旬祭の日に何千人もの人がキリストのもとへ来るのを見るでしょう。彼はイエスの名において奇跡を行い、さらに多くの人の前でイエスの栄光を表すでしょう。宣教においてペトロはキリストと交わる永遠の喜びを得るのです。しかし、その特権には代償が伴います。それは犠牲を、究極の犠牲を要求するでしょう。ペトロはすべてを承知の上で誓いを立てるかと問われたのです。今やペトロはこの世に宣教するイエスの働きに加わるのに、どんな犠牲も大きすぎることはないと知っていたからでした。問い9。ヨハネ手紙1:3-16-18を読んでください。単に曖昧な抽象的概念としての愛に置き換わるヨハネの愛とは、どのようなものですか？彼は愛の究極的な犠牲をどのように定義していますか？永遠の中では私たちがこれまでにしたことは犠牲には思えないでしょう。愛を行動に移し、意図を献身に変えることは何という喜びでしょう。イエスが適切に表現されたように、このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。ヨハネ 13-17。 人生最高の喜びと永続する幸せは、私たちが自分の存在意義を満たしている時にもたらされることなのです。イエスとの永遠の命と永遠の人生を想像してみてください。それはどのような人生ですか？クラスで話し合ってください。9月25日金曜日、さらなる研究。教会の霊的な 監督をしている人たちは、教官員一人一人が神の働きの何らかの役割を果たすような機会を与えられるように、方法や手段を考案すべきである。過去においてあまりにもしばしばこのことがなされてこなかった。あらゆる人のタラントが活発な奉仕の中で用いられるように計画をはっきり立て、これをしっかり実行してこなかった。そのためにどれほど多くのものが失われたのかを自覚している人はほんの少ししかいない。神の働きにおける指導者は、賢い将軍たちのように前進するための計画を常に立てるべきである。計画する際には、友人や隣人たちのために、信徒が成し得る働きについて、特に研究しなければならない。この地球における神の働きは、私たちの教会を構成している男女の教会員が、この働きのために結集し、牧師や教会役員と一致協力するまでは決して完結しないのである。罪人の救いには熱心で個人的な働きが必要とされる。私たちは彼らがやってくるのを待つのではなく、命の言葉を彼らに届けるべきである。ああ、私が熱心な働きへと人々を目覚めさせる言葉を語ることができればよいのに。今や私たちに与えられている時は少ない。私たちは永遠の世界とのまさに境界に立っている。一刻の猶予もならない。一瞬一瞬が大切であり、ただ自己奉仕にだけ用いるにはあまりにも貴重である。誰が神を熱心に尋ね求め、伝道地で忠実な働き人となるための力と恵みを神から引き出すのだろうか。どの教会にも適切な働きによって育成するなら、この働きにおいて大きな助けとなる才能豊かな人たちがいる。私たちの教会を築き上げるために今必要とされているのは、教会内の才能豊かな人たち。主に用いていただくために教育できる才能豊かな人たちを見分け、育成する賢明な働き手の素晴らしい働きである。教会への証、第9巻、116ページ、117ページ、英文。話し合いのための質問。1、金曜日のエレン・G・ホワイトの引用文において、中心的な考えは何ですか？それは、あなたの個人的な証や、あなたが所属する教会の伝道活動に、どのような影響を及ぼしますか？ 2、純粋な愛はいつもどのように表されますか？純粋な愛とは、ほとんど関係のない偽りの愛とはどのようなものですか？ 3、安息日学校のクラスで命を失うことも含めて、人々が主のために払った犠牲について話し合ってください。それらの物語から あなたは何を学ぶことができますか？話し合いのための質問、終わり。第13課を終わります。